西宮ナンバーワンローカルラジオステーション
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。5月の西宮徹底解剖は西宮の気候の話を聞こうと題して、ゲストティーチャーに南気象予報士事務所代表取締役でいらっしゃいます南俊幸さんをお迎えしてお届けしています。南先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。南先生といえば、はい、テレビやラジオでおなじみで、教えて南さん今日はいっぱい教えていただこうと思うんですが、本当にでも、気象予報士という職種、今みんな憧れの職種ですし、かなりなんかなるの難しそうですけど、活躍の範囲は随分広がりましたよね。
そうですね、テレビラジオでもね、活躍していらっしゃる方多いですし、あとね、やっぱりその予測の仕事も増えてるんですよね。予測っていうと、それこそ甲子園球場で今日雨が降るか降らないか、弁当がいるのかいらないかっていうこともそうですし、例えば冬になると雪が降ったりすると道路にね、
はい、
そうすると除雪が必要じゃないですか。で、除雪が今日は必要なのかどうか、
はい、
で除雪をするためには、ね、雪降ったらそれなりに人を集めておかないといけなくて、そういうことがね、やっぱりあらかじめ分かってると、今日は除雪をする人がいる、でも今日は雪降らないからもう除雪する人はいます、いりませんと、
そういう決め細かな、
それによってやっぱりお金も変わってきたりするので、
そうですよ ね、集めたわ降らなかったわって解散って言ってもお金が発生したりしますからね。
そういう予測もしたりとかね。
それになんか UV 指数はもちろんですし、花粉なんかも ね、もちろんですけど、こんな服がいいですよとか、ちょっと羽織るものを今日は持ってってくださいとか、なんか本当に親切にいろいろ教えていただけるようになりましたね。
そうね、もうほっといてくれって感じかもしれないですけどね人によって多分感じる感覚違うので、ね、今日は長袖と思ってても、いや、うちは半袖で十分だよって思ってる人もね、いたりするので、たまにほっといてくれって言われて
でも洗濯指数なんかはちょっと助かるかなみたいな。
そうですね、今日洗濯も干せるか干せないかね。
そう、外に出して出かけて大丈夫かな、どうしようかなみたいな時はやっぱり参考にしますもんね。
そうですね、ありがとうございます、ぜひ使っていただいて。
本当に、いやでも本当になんか四季がね、どんどんなんかなくなってきてるみたいな、なんか熱帯化ですか、いろいろお話伺いましたけど、夏の雨の降り方もちょっとおかしいやんみたいな、
そうです
どんどんおかしくなってきてますよね。
そうですね、やっぱ変わってきてますよ ね。どちらかというとやっぱり夏は長い、もういつまでたっても夏が終わらない、でも夏始まり早かったりするし、そうするとね、秋はすごく短くて
ね、
いきなり冬になったみたいなことも最近はなんか多いなっていうことはよく言われてるし、確かにやっぱその通りで、
今日は3週目で秋の西宮、
秋の、
9月、
はい、そう、9月10月11月っていうのが秋、
ところが9月はまだまだ暑い、11月になるともう寒い、秋はどこだって感じですよね。本当に
そうですよね、
いい季節ですのにね、秋って。本当に、ね、
だ前ね、昔はなんていうのかな、夏休みが終わったら、やっぱりちょっと涼しくなってて、
そうですよ ね、9月になるとなんかもう、
そう
本当に秋の気配って感じで です、ね、虫も鳴き出してみたいな。
だから秋の運動会っていうか、秋の 大会とかっていうと、ね、本当に9月中にあったりとか10月の初めにあったりしてて、まあ、その頃は本当快適な陽気だったんだけど、今もう、ね、体育大会の時とか、ね、暑かったりするから
熱中症でとかっていうね、
倒れるとかね、
はい、
2学期始まっていきなりってまだ、ね、30度を超えてることも多かったり、たまには35度ぐらいまで上がってたりするからその時に外で運動しろって言われてもって思う時がね、今最近多いですね、今ね。
ですよね。だから行事の日程の取り方もやっぱり、 合わせてこうね、気候に合わせて今後はまた変わっていくのかもしれないですね。
それこそ春の桜の花祭りとか、はい、藤の花祭りとか、
はい、
ちょっと昔で日程組んでた時にやったりすると、
うん、
もう本当に花がなくなったりしてるし紅葉もね、
紅葉
そろそろ紅葉見に行こうと思ってても、
はい、
全然青いもみじだったりして、うん、みたいなね、
とかもう散ってたりとか、
そう
難しいとこです ね。あの桜っていうのは一回ぐっと寒くならないと咲かないってお話を春の会にしていただいたんですが、紅葉っていうのもやっぱりなんかそういうのがあるんですか？なんか
紅葉もね、やっぱり冷え込まないと紅葉始まらないんですよ。
ほう、
あの明け方の気温が8度前後になってくると、うん、紅葉が始まるっていうふうに言われているので、冷え込みを境にして紅葉始まるよね、うん、で紅葉っていうのはあれは葉っぱを落とそうとしてるわけなんですよね。あれ冬になると葉っぱ落ちるじゃないですか、で葉っぱを落とすために、
はい、
あのまあ、紅葉が始まるんですよね。
うーん、
だ葉っぱってあの幹に葉っぱついてるでしょう、
はい、
幹に葉っぱついてて、で葉っぱを離すために幹と葉っぱの間に層を作るんですって。もう水とか栄養分行き来しないような、
もういらないよっていう、
そうシャッターを下ろすな感じ、
ね、
そう、
はい、
でシャッターを下ろしてしまうと葉っぱのところは、葉っぱはまだ生きてたりするから、そこのところで光合成が行われて、葉っぱに糖分がたまるんですよね。糖分が、でその糖分が幹の方に行かなくなるので、たまった糖分がだんだんと日差しによって赤色に変わっていって、うん、で最終的にはそれがババッと落ちてしまう。だから冷え込んで葉っぱを落とそうとするために色が変わっていくっていう、
ね、うん、おー、じゃあいつまでも冷え込まないとどうしたらいいんだって木も戸惑っちゃうわけですね。
ずっと緑のままでいいのかなって思うんでしょうね。そう、だから紅葉もやっぱり遅れてて、で、まあ、あの京都の方の紅葉はというと、
はい、
京都はあの二条城の中に紅葉をする木があるんですけども、
えそれも桜みたいな、
うん、そう標本木決まってるの、
標本木があるんですか？
標本木決まってるの、でその木をずっと観測してるんですけど、1980年代は京都の紅葉12月の2日だったのが、最近は12月の8日になってるので、
はい、
ちょっともう本当に年末にね遅れてると連れ込んできてたり、そうですね、あのね大阪だったら御堂筋の紅葉って結構ね、はい、イチョウのね、
イチョウがね、
紅葉って結構有名じゃないですか、でもあの12月の末になるとあのイチョウの木にイルミネーション、
はい、
ね、で昔はもうイチョウの葉っぱが完全に落ちてイルミネーションだったのが、まだイチョウの葉っぱついてるとイルミネーションがなんか季節感がちょっと違うなみたいなね、
ちょっと風景も変わってきてるってことですか？
そうですね、だ紅葉はねだいぶ遅れてて、
今年もやっぱりじゃあちょっと
遅れる可能性あるんでしょうね、きっとね。だからもう11月の本当はね末ぐらいのところがあの紅葉の見頃で、
はい、
あの頃にね勤労感謝の日もあったりしますけど、あの前後ぐらいのところでなんかね紅葉見に、はい、行こうよみたいな感じ
だ行こうよ、
はい、なのが、
うん、
それがなんか年末にやっと紅葉になってきてるからなんとなく年末になるとね、せわしな感じがするから、
そうですよね、
なんか紅葉見に行こうっていう感じがね、
なんか季節がちょっとずれてますかね、
う
ん、って感じになりますよね。
そうね、ずれてます、ずれてます、
ねえ、いやいやいや秋、ね、紅葉もですけど秋はやっぱり台風のシーズンというイメージが今まではあったんですが、
そう
そう、うんうん、それは秋ですか、やっぱり今も
秋ですね、秋
は怖いですか？
そうで、やっぱり台風のシーズンって8月9月また10月ぐらいまでなんですけど、8月の台風はまあまあそれなりにやってくるんですけど、まあ、そんなに大きな台風がやってくるっていうわけじゃないよね、
はい、
どちらかというと影響力の強い台風ってやっぱり9月10月っていうのが影響力が強くて、
だからやっぱ秋は台風が来る、
台風
が、そうそう、怖い季節だと、
ね、210日とかね言ったりしますけど、やっぱりあれは9月の話ですから、はい、秋の台風っていうのは気をつけないといけないと。
あの西宮に甚大な被害を及ぼしました、
はい、
台風がありましたよね。
ありました、はい、あれ2018年の9月の4日
やっぱ9月だったんですね。
9月ですね、
秋ですね。
あの台風が最近では一番強烈でしたね。 あの時はあのね、関空の橋にタンカーぶち当たって関空の道路もしばらく使えなかったっていう時ありましたし、
西宮も高潮で、
ね、大きな被害出ましたね。
はい、
でも翌日その辺歩いてみると木はたくさん倒れてるし、で我が家の方まで潮がね飛んできてましたからね。
そうなんですよ、うんうん、塩害であの木がちょっとダメになったりとかっていうのもあったりして、
ありましたね、
びっくりします ねあれだけこう海の水を巻き上げて、
う
ん
う
ん、
そ
こら中にぶちまけてたわけですか、台風が。
で、そうぶちまけるぐらいの風が強かったってことですね。だから海の方から潮水を飛ばすぐらいの風が吹いてたっていうことです、うん、あの時は ねそうですね。で西宮が危ない台風って、
はい、
もうねコース決まってるんですよ。ここを通ると危ないっていうのがあるんですね。
へ、うん、え、どのあたりですか。そう、
あの大抵その危ない台風っていうのは四国の徳島のあたりに上陸するか、
うん、はい、
徳島のあたりをかすめて、
はい、
紀伊水道上がってきて、
はい、
で北の海峡って淡路島とそれから和歌山の間の友ヶ島という島がありますけど、
はい、
あの辺りを通るか、
はい、
淡路島に上陸をして、
はい、
で淡路島から神戸の辺りに上がってくるか、うん、それか大阪湾から本当にこう西宮の辺りに上がってくるか、
うん、
そういうコースを通ると危ない。他のコースはね、それほどでもないんですよ。だからどっちかというとなんか台風がやってきてもなんか和歌山のあたりに上陸して通り過ぎていきましたよっていうと、
うん、
なんだ台風くるくるって言ってたのに西宮のあたりってまあそんなに大きな被害なくて台風って確かないなって思ったりすることあるんだけど、
うん、
そのコースだけは別。
え、じゃあ、あの台風21号もそのコース、
うん、そのコースちょうどねその徳島南部上陸して淡路島を通っていって、はい、神戸の垂水のあたりに上陸してまあ、あとはもう日本海の方に向けてこう、ね、進んでいったんですけども、
うん、
あのコースだけが本当に危ないコース。
え、それは、
うん、
なんで危ないんですか、うん、そのコースが。
まずね、はい、あの台風の風なんですけど、
はい、
台風、まあ、中心に向かって風が吹くんですけど時計と反対回りにこう吹き込んでいくね。時計と反対回り
ね、
はい、
反対回りね、
吹き込んでいく、はい、で淡路島のあたりを通ると時計と反対回りなので、
うん、
西宮のあたりって近づいてくると、うん、南風が吹くんです、
はい、
南風がね、
で
南風っていうとこれ海からの風なんです、
はい、
海からの風、はい、そう海からの風が吹くと海水ってあの海からの風で、
うん、
海水がね沿岸に向かってねずっと吹き寄せられるんですよ、
はい。
例えばなんかスープ皿みたいなところに水を入れて、スープ皿のところに向かってふーっとこう息吹きかけると、
はい、
反対側に向かって水がブワーってで溢れたりするじゃないですか、
は
い、それと一緒で海の奥の方からバーっと風が吹いてくると、そう沿岸に向かってね潮がねブワーっと上がってくるんで、
じゃあもうガッと潮位も上がるし、まあ、
ちゃった、そう、もうその瞬間だけ潮位がグッと上がってきて、
はい、
まあ、防潮堤とかも乗り越えてしまって
高潮
だ今回その時のね2018年の台風21号ですけど、
はい、
台風21号も高潮で沿岸の地域がやっぱり、ね、水に浸かったところ結構潮に浸かったところが多くなったし、
ね、
はい、で風も相当吹いたので、まあ、潮水が飛ばされて、それこそは円風街で沿岸で ねあの奥地の方まで潮が飛んできたって。で、あのコースを通ると過去はねやっぱりね室戸台昭和9年室戸台風がそのコース
すごい被害だったって聞きますよね。
そうそう来ましたね、
はい、
あの時も高潮によってこう、ね、多くの被害出ましたし、はい、昭和25年のジェーン台風も同じ
台風、はい、
でその後に昭和36年の第二室戸台風、
はい、
やっぱり過去大きな被害をもたらした台風って同じとこ通ってるんですね。
は
でそっからねしばらくそのコースを通って上がってきてる大きな台風がなかったんですよ、
はい、
なかって2018年の台風21号が同じコースを通って同じ規模ぐらいでやってきたので、
はい、
あれだけの被害が出たと。だからそれまでしばらくねあのそのコースを通ってくる台風なかったので、
うん、
いやちょっとねやっぱりこの京阪神ぐらいの人たちはちょっと台風来ても台風って 大したことないでと、
ちょっと油断してました
か。そう和歌山の方はなんかね、はい、あの被害があったりはするんやけど、この辺って台風来ても全然大丈夫やんって思ってる人は多分多かったと思うんですよ。でも一発はやっぱりね、あのコースを通ると相当な荒れ方になってしまうと。でなおかつね、ギリギリまで荒れないんです。ギリギリまで南風が吹くのがね、はい、あの本当にこう淡路島を通過して神戸ぐらいのところまでやってこないと南風吹かないんですよ、
はい、
あの徳島ぐらいのところにあるときはどちらかというと北風とか東の風が吹いているので、
はい、
さほどね風吹いてないんですよ。そう、東風が吹くと東の方ってあの紀伊半島があったりするので生駒の山もあったりするから、はい、結構ねそれで風止められてるんですよね、
はい、
止められてるからギリギリまでね風吹かないので、結構大きな台風がやってきてても徳島ぐらいまでとか、まあ、淡路島もね南段ぐらいって淡路島南の方ぐらい鳴門のあたりとかね、あの辺りぐらいまであったらあんまり風吹いてないので、なんかまた大きな台風来てるって言うてるけど、
うん、大したことないやんって、
あらへんがな、またまたそんなこと言うてみたいな感じがあるんだけど、
はい、
でも、ね、突然南風が吹き出して、
うわ、
で突然海水もバーッと上がってくるので
怖いですね。それは
そう急に荒れるんですよね。本当、うん、突然風向き変わった途端にガッとね、
うん、
スイッチ入る感じになるので、
へ、
だからねそのコースだから覚えておいていただいて、
そのコースに入ってくるとも
危ない。淡路島のあたりとか大阪湾のあたりを上がってきてるのはこれはすっごい危ないぞと思っていただいて、
はい、ちゃんと備えをする、
ちゃんと備えをした、
あるいはもう避難を始めた方がいい。
そうそう、
避難を、
ね、
始め
に、そういうことですね。
は
あ、そうなんです。だから本当にこうコースなんですよね。だ大きな台風がやってきてもそのね和歌山のあたり行ってしまうとか、
はい、
それこそ高知のあたりで上がってくるとか、九州のあたりを通っていくと、まあそれなりに荒れはするんだけど、なんか被害が起きるほどでもないがなみたいな感じになるんですけどね。そこが危ないっていう。
そうなんですね。これはぜひ心しておいていただきたいですね。まあ、今あのね、いろいろ警報の出し方なんかも随分最近変わりまして、例えば特別警報ですか、なんとかとか、もういろいろとこうきめ細かなもうこうランク付けして出してくださるんで、あれなんですけど、さっき伺ってたみたいに近くに来てもまだ大丈夫やみたいなことで大したことないんじゃないかなって素人判断をしてしまうというのはやっぱり危険なんですね。
そうですね、危険で、やっぱよくよく気象情報見ていただいて、
はい、
やっぱり危険な時っていうのはやっぱそれなりの情報が出ているので、もう危ないと思ったらぜひやっぱ避難行動を取るとかね。特別警報もね、やっぱり大雨特別警報っていうのが最近は毎年のようにどこかで出てますけど、
はい、
やっぱり大雨特別警報が出るっていうことはやっぱり被害が発生するっていうことでもあるので、それがもしかすると西の宮じゃないかもしれない、
はい、
うん、もしかしたら神戸かもしれないんだけど、でもやっぱりある程度の広い地域にパッと出た時はうちもやっぱり危ないんかなっていうふうにぜひ思っていただいて、で過去やっぱりもしなんかね使ったことがあるとか、
はい、
過去やっぱり高潮で被害があったとかっていうところは、ね、やっぱり起きやすいっていうことでもあったりするので、そういう情報が出た時はもう今ならどうするかっていうのをよくよく考えていただいて、でハザードマップっていうのがね、
はい、
今あって、ね、市の方からもハザードマップ出てますので、ハザードマップ、まあ、ホームページとか見てもらうとハザードマップ載ってますから、まあ、自分のところがやっぱり今どういうね大雨が降ったら自分のところは例えば50センチぐらいまでは水が来るのか、それとかもうちょっとね1メートル3メートルぐらいまで水が来るのかっていうのをちゃんと載ってるので、
うん、
でそれはやっぱり過去やっぱり被害があったところはやっぱりねその情報にハザードマップに伴ってやっぱり使ったりは必ずするし、
はい、
だからそれをよく見ていただいて、ぜひね自分家はどうなのか、危ないんであればやっぱ避難をするとかしないとか、はい、でマンションもやっぱり1階は浸かるかもしれへんけど、ね、やっぱり2階3階であればちょっと高いところあれば浸からない。
今垂直避難とかっていうこともね、よく言われていますけれども、とりあえず高いところに避難すると。
で高いところに住んでいらっしゃる方は避難はしなくても大丈夫、
はい、
避難しなくても大丈夫なんだけど、でも例えば1階が浸かってしまうと電気が止まる、
あ
水道が止まる可能性非常に高い、
はい、
そうするとトイレも多分流れなくなってしまって、で水道上がってこなくなるとかっていうと、やっぱり水がないとやっぱりね 2,3 日は暮らせないってことになっちゃうので、はい、電気も止まってるかもしれないから、そうするとマンションうち高いところやから絶対大丈夫やでっていうわけではなくて、水道が止まる電気が止まるっていうところまでぜひ考えていただいて、やっぱりね大雨のシーズンやってくると必ずそういうことがね毎年どこかで起きてるんですよ。
そうです ね、
西宮絶対起きないっていうわけじゃないんで、あのぜひ備えだけはねしておいていただいて。
そうですね、備えですよ ね、 ね、
そうですね。本当にハザードマップって結構、ね、忠実なんですよね、はい、やっぱそれのやっぱ使うところやっぱ使ってるっていうのが、今まで被害が起きたところはやっぱそうなってるので、
私あの、うん、例えば山の方だと土砂災害の危険がありますとか、そういういろんな種類の、ね、あのことを教えてくれるわけで、
その時にじゃあ、ね、自分家はこうだから、やっぱ避難所へ行くとか、やっぱりねちょっと上の階がうちなのでうちは大丈夫だけど、でもちゃんとした防災用品を用意をしておくとか、
はい、
で親戚の家がやっぱりちょっとねマンションの上の方であれば、じゃあ親戚の家に
避難させて
もらうとかっていうところまで一応なんとなくね頭の中に思い描いておけば、はい、いざという時に行動は取りやすいので。
そうですね、あのご家族でそれぞれどうやってこう連絡を取り合うかとか、そういうことも含めて、
そうです、ね、
やっぱりあの、減災防災にちょっとやっぱり、ね、思いを巡らす時期
で
もあるわけですね。
そうですね、やっぱり公共機関もが助けに来てはくれるんだけど、
はい、
でもやっぱり最初はね、やっぱり自分の身を守るっていうことがやっぱり非常に大事で、まず自分の身をどうやって守るかっていうところを考えていただいて、やっぱりね市役所の機能もやっぱり災害がドーンと発生してしまうと、
はい、
やっぱりすぐには動けなかったり、ね、市役所の方々もやっぱり被災している場合もあったりしますし、はい、それが真夜中になっている場合もあったりするんでね、まずは自分の身をどうするかっていうところを ね、
例えば真夜中にその増水がとかっていうことになると避難するのか、
そうなんですよね、
なんとかこう自宅で頑張るのかっていうことの例えば判断とかもね、かなり難しくはなってくると思いますけどね。
外へ出てしまうと、やっぱり大雨降ってると停電になってることが多いので、そうすると、ね、道路と溝の境目がやっぱ分からなかったり、
ね、冠水してる場合なんかね、
そうするとやっぱり溝に落ちてしまって流されるとか、そこを車で、ね、住んでいたとしても車も、ね、やっぱ田んぼと、ね、道路の境目がやっぱ分からなくなったりすると、はい、やっぱり田んぼに落ちてしまってそのまま流されてしまうっていう危険性もあるので、まあ、当然避難はね台風とかね大雨が降るっていう時はあらかじめ情報出てること多いですから、
はい、
そうすると早めにまずは避難をしておくっていうことでしょうね。
そういう情報には敏感にならないといけないってことですよね。
そうですね。でなおかつやっぱりあの気温もね今までとはだいぶ違う状態になってますよっていうことを申し上げましたけども、
はい、
やっぱりね雨の降り方も全く違うので、
線状降水帯なんて今まで聞いたことなかったですもんね。
あれもね、あの本当に局地的な降り方するんですよね。そこでやっぱり河川敷だけあの川に沿ったところだけ雨が降ってしまうと、そこの川だけあふれるとかね。
なるほどね、
で、まあ、最近ではあの熊本の人吉のあたりが浸かりましたけども、あれもやっぱ熊川のね、
はい、
流域だけ雨が降ってしまって球磨川が溢れてしまったとか、関東の方でも鬼怒川っていう川ありますけど、鬼怒、はい、川のところに線状降水帯ができてしまって鬼怒川だけが降ってしまって鬼怒川やっぱり溢れてしまうとかって、そこだけがっていうことがやっぱありますよね。怖いですね、
それはね。しかもあの上流ですごく降って、下流はお天気だからっていうので、まあね、川遊びをしてて異性になったっていうような ね、 ね、 ね、事故もあったりとか、だから本当にあの、いろんなところにちゃんと気配りとかしとかなきゃいけないんだなっていうのは思いますね。
やっぱり大雨が降って山ね、六甲山系流れてくる川って、ね、急峻な川ですから、はい、やっぱり戸川でね昔、
はい、ありましたよ ね、 ね、
流されたっていう事故ありましたけども、やっぱりそれは宿川でも言えることですしね、その辺のまあ小さな東川とかもあったりするけど、上流部分でブワーッと雨降ってしまうとやっぱりそこに水集中しますから、 それによって一気に川がね増水して、うん、やっぱ川遊びされてる方もね、やっぱいらっしゃるんで、
だからそこに雨が降ってれば認識しますから危ないかなと思いますけど、そこは晴れてて上流でっていうことになるとやっぱり本当にね
一気にね増水することがあるので、そのあたりの情報も上手に取り入れていただきながら、やっぱり自分が住んでるこの西宮の自分がいるところはどういう危険な状態っていうのが起こりうるのかっていうところまでね想像していただいて、
我が町を知るということも大事なんですね。そうそう、
大事ですね。本当にね。そう、ここはね温暖で、いいとこなんですよね。
本当に住みやすい町ですよ。
そうそう、ね、雪はそんなに降らないし、本当に穏やかなところなんですけど、たまに荒れる時があって、でそれも本当にこう今まで経験したことがないような状況っていうのがね起こりうる場合がやっぱあって、でやっぱ 今気温の状態がねその今までとは全く違う気温の状態になっているので、
はい、
そうするともう昔に比べると気候の状態が変わってるんですよね、なので今まで経験したことがなかったことが起こりうる今その時代になってきてるって、だからまあなんかよく災害が発生した現場に例えばテレビのカメラが入っていって、あのそこの住んでるご老人にあのマイク向けたりすると、いやわしが今まで経験したことがないようなことが起きたわって、はい、今までこんなことなかったでっていうようなね、ことをおっしゃる方多いんですよ。でやっぱり今それがね起きやすい状態になってるから、そう西の山あるかもしれへんなっていうのを頭の片隅のどこかに、置いていただいて、
で常にやっぱり備え、
そうそう備え
ですね、備えあれば憂いなしなんですね、
そうですね、そういうことですね、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。
はい、
クイズ徹底解剖。
そうなんや。
では南先生、お願いします。
はい、2018年9月4日にやってきた大きな台風がありました、
はい、
西宮で被害がありました、
はい、
この時の台風は何号台風だったでしょうか。
はい、
適当に数字入れてください。
いや適当じゃなくてもうお話の中で何度も出てきましたし、
はい、そうです
ね、ね、あの最近はあんまり昔なんかジェーン台風とかって、ね、名前で呼んでましたけど、
そうですね、
ね、何号っていうのが結構多いんです。今はそうです
ね、号数でいうこと多くなりましたかね。そうですね、
ね、まあ、今年の秋は、は
い、どうなるか
来ないでほしいなと。
そうですね、来ないでほしいです ね、
本当に思いますけれども、はい、あの教えていただいたその紀伊水道からずっとね入ってくる
台風ね、
にはぜひぜひお気をつけください、はい、ということですね。さあこれで3つのクイズが出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。3000円のクオカードのプレゼントです。さあ来週は4週目ですので生放送です、はいはい、もうあの気象予報士の南さんに何でも教えてもらおうと思いますのであの質問がある方はどんどんお寄せいただいて、はい、またね感想などもお寄せいただけたらなと思います。そして、残りました季節としては冬です、
はい、冬の天気 ね、はい、
ね、冬の西宮についてもたっぷり語っていただきたいと思います、はい、5月の西宮徹底解剖は西宮の気候の話を聞こう。ゲストティーチャーは南気象予報士事務所代表取締役の南俊幸さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。